ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、チェコ首相がヌサンタラ首都プロジェクトに関心の表明、サウジアラビアの貿易大臣は両国間の小賛成、経済問題、貿易の向上に取り組んでいる。最初のニュースです。チェコ共和国のペトル・フィアラ首相はカリマンタン州にあるヌサンタラ首都の発展に貢献することに関心を示しました。彼は4月18日火曜日、西ジャワ州のボグル大統領官邸でジョコ・ウィルル大統領と会談した後、フィアラ首相が語ったものです。彼は多くのチェコのビジネスマンがカリマンタン州での多くのプロジェクトに関心を示しており、そのうちの一つはグリーン技術協力プロジェクトだと述べました。私たちはまたカリマンタン州の新首都プロジェクトについても話し合いました。このプロジェクトは非常に野心的です。私はプレゼンテーションが早く見られるのを楽しみにしています。チェコの企業はこのプロジェクトに関心を持っており、彼らの何人かは私を訪ねてきました。彼らはより多くを提供することができます。例えば、グリーン技術セクターです。私たちは学術、科学、ビジネスのレベルを含む少子化の環境保護に関する協力を高めたいと考えています。さらにフィアラ首相は、インドネシアとアセアンはチェコ共和国と欧州連合にとって重要なパートナーであると述べました。彼によると、インドネシアとチェコの経済協力は成長を続けており、2022年には6億3700万アメリカドルに達しているということです。チェコはエネルギー機器、医療機、航空製品の輸入国の一つです。フィアラ首相は、両国が協力し発展させるための新しい分野を作ることができると信じています。フィアラ首相はフランスとインドネシアが、防衛とサイバーセキュリティの分野で協力を強化することを望んでいます。彼は、両国間の協力で開発できる別の分野は、食品部門だと付け加えました。インドネシア共和国のズルキルフィ・ハサン貿易大臣は、サウジアラビアのマジド・ビン・アブドラ・アル・カサビ貿易大臣と、両国間の共産性経済問題、貿易の向上に取り組んでいると述べました。これは4月18日火曜日の夜、サウジアラビアのジェダーでイフタラディナに出席した後、ズルキルフィ・ハサン大臣が語ったものです。ズルキルフィ・ハサン大臣は水曜日ジャカルタでの正面声明で、ソジノマジド・ビン・アブドラ大臣は、両国間の様々な経済、及び貿易問題に取り組むことを約束したと説明しました。一方、マジド・ビン・アブドラ大臣は、サウジアラビアのムハマド・ビン・サルマン首相が、4つの分野からなるサウジアラビアとインドネシアの ニクニカン委員会を設立する合意に署名したと述べました。四つの分野は政治と安全保障の安定、米国と投資、社会と文化安全保障です。合計11人のインドネシアの漁師は西オーストラリア州ロリショルズにあるベードウェル島で座礁し、2023年4月17日に地元当局によって救出されました。外務省、インドネシア国民及び法人保護局長ユラノグラハ氏は水曜日メッセージで、彼らの船は熱帯低気圧スイルさんによって難破したと説明しました。オーストラリア国境軍本部から在ダーウィンのインドネシア領事館が受け取った情報に基づくと、漁師たちはベドウェルの東313キロに位置するブルームの病院で健康診断を受けました。東ヌサタンガラ州のラテンダオ出身の漁師たちは6日間飲食せずに生き延びたにもかかわらず健康でいると宣言されました。その後彼らは移送され、水曜日にダーウィンに到着する予定です。インドネシア政府を代表してジュラ氏はオーストラリア政府、特に ABF、オーストラリア海事安全局、オーストラリア漁業管理局がインドネシアの漁師を救ってくれたことに感謝の意を表しました。ベルギーは4月18日火曜日に両国が合意した法律交換協定に基づきイランに要請書を申請しました。グイニはイランで投獄されていたソーシャルワーカーのオリビエ・ワンデカ・スティル氏がベルギーに返還させる可能性があると述べられていました。ベルギー国民のワンデカ・スティル氏は2022年2月にイランの訪問中に逮捕され、1月にスパイ化するを含む様々な容疑で40年の懲役と74回の鞭打ちを宣告されました。ベルギーの法務大臣はファンデカ・スティル氏は一連のでつやげの刑事告発で有罪判決を受け入れが、2021年に爆破計画の失敗でイランの外交官に20年の懲役刑が言い渡されたことへの報復として有罪判決を受けたと述べました。イランは法律交換に応じていると主張しており、1979年の革命以来ヨーロッパでテロの疑いで裁判にかけられた最初のイラン政府高官であるアサドーラ・アサリ外交官をイランに返還するよう望んでいることを示しています。北朝鮮の指導者金正恩氏は、北朝鮮が最初の軍事偵察衛星の建設を完了したと述べました。韓国の国営メディアは水曜日、金正恩氏はまた予定通り衛星を打ち上げるための最終準備を命じたと報じました。北朝鮮の動きは朝鮮半島の緊張をさらに高めると予想されます。北朝鮮の国営通信によると、金正恩氏は北朝鮮が今月末までに軍事偵察衛星の打ち上げ準備を完了すると予測したため、前日の北朝鮮の宇宙開発機関の視察でこのような発言をしたということです。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、外国コーナーです。今日はサレナシアはインドネシアのブランドを高め、マレーシアにサレナコーナーを用意したことについてお伝えします。これ業に従事する国有企業であるサレナシアは、インドネシアのブランドを国際化するために今年マレーシアにサレナコーナーを準備しています。アンダラ通信社が引用したように、サレナシアフェッティ・クワルタティ社長は4月17日の月曜日ジャカルタで、最初のサレナコーナーはマレーシアに開設され、その後香港などの他のアジア諸国にも開設され、オランダやドイツにも進出したいと考えていると述べました。フェティシーによると、サレナコーナーはサレナシアと世界的な旅行小売企業であり、ドゥフリーインターナショナル AG との総合協力だということです。ドゥフリーはインドネシアの都市と空港の両方に免税店を設置することが許可されています。一方、サレナシアは世界中の他のドゥフリー店舗にサレナコーナーをオープンする可能性があります。フェティシーはこのオープニングで地元のブランドが国際的に展開する機会になることを望んでいます。以前、エレクトヒル国有企業では、サレナデューティフリーの免税店の存在は、国内の零細中小企業による製品も提供しており、世界市場に浸透させる使命があると述べました。エレク大臣は、彼の相場が約 2.3 年前に世界的な旅行小売会社のジューフリーインターナショナルエイジを選択して、サレナシアと協力して地元の零細、中小企業製品の紹介しようとしてことを思い出しました。サレナデューティフリーは、零細中小企業から国際ブランドと連携した高品質のインドネシア製品を提供しています。さらに、エレク大臣は将来的にはサレナシアが国内から海外サレナ免税店を通じてローカルブランドの利益を拡大することを奨励しています。ジューフリーインターナショナルエイジー社は、75カ国で事業を展開しています。これらの企業との協力を通じて、サレナはまた、ジュフリが事業を行っている国にインドネシア製品が存在することを目指しています。これで外国のを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1975年4月20日、タマンミリヌニシャインダが発足したことから始めます。タマンミリヌニシャインダは東ジャカルタにあり、面積は約150ヘクタールです。タマンミリヌニシャインダは1972年に建設を開始し、 1975年4月20日に発足しました。インドネシアの自然と文化の豊かさの様々な側面と現代の技術の主要学校に展示されています。この公園はインドネシアの全ての主要の文化の概要を表しています。公園の真ん中にはインドネシアのミニチュア島である小さな島のある湖があります。タマンミニインドネシアなどその他の施設にはクブルカ、様々な博物館、ギョンマスアイメックスシアター、タナエアクシアターがあります。次に1998年4月20日、ボイング727-200 型機が山岳事故により墜落したことについてです。1998年4月20日、フランスエアのボイング727-200 が墜落しました。コロンビアの首都ボゴタのエルドラド空港を離陸した航空機は、エクアドルのシートキットに向かっていました。しかし離陸して間もなく、この不運な航空機はボゴタ近くの山に墜落しました。この事故で乗客53人が死亡しました。詳細は乗客43名、客室乗務員10名です。なぜこの宣伝された航空機が山に衝突したのかは未だに謎です。次に4月20日、国家消費者の日についてです。国家消費者の日は毎年4月20日に祝われます。これは消費者の権利と義務を思い起こさせることを目的としています。消費者は国内の事業者が生産する製品の競争力を高める原動力です。4月20日が選択されたのは、消費者保護に関する1999年8号法律の公布日と一致したためです。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和環境林業大臣は、犠牲者にポイ捨て惜しい内容を呼びかけていることについてお伝えします。シドヌルバヤ環境林業大臣は、犠牲道路にゴミが山積みになって、環境や健康に問題を引き起こさないように、犠牲者にポイ捨てをしないよう呼びかけました。4月28日火曜日、東ジャカルタのポロガバンターミナルにある廃棄物管理施設を視察している際、シジノルバイヤ大臣は、環境林業ショーガラマダン、犠牲、イドルフィトリ祭、日中の廃棄物の発生を減らすために、インドネシアのすべての州知事に、2023年の2号環境林業大臣のスタッツを発行したと述べました。スタッツは、地方自治体に対し、犠牲ルートに沿って、廃棄物分別施設を準備するよう促しています。さらに環境林業省は空港、港湾、ターミナル、高速道路の供給所の管理者にも廃棄物が蓄積しないように廃棄物処理施設を提供するよう呼びかけました。シティノルバイア大臣は彼女のそばは犠牲者がゴミを処分し、廃棄物を資源に変える行動を目標にしていると述べました。環境林業省の試算によると、過去人は1日あたり約 0.7kg の廃棄物を発生するということです。そのため環境林業省は過去地方自治体と協力して、廃棄物が溢れないように先手を打っています。したがって環境林業省は過去地方自治体と協力して、廃棄物が溢れないように先手を打っています。一方、ジャカルタ特別州の運輸局の副局長は、シャリブディの副局長は、ポロガバンターミナルで犠牲者が生成する廃棄物は、ほとんどが1日あたり約6から7立方メートルまでにあたるペットボトルであると述べました。廃棄物はターミナルでの廃棄物の分別数と削減の取り組みとして、廃棄物金庫を通じて独自に管理されています。これでインドネシア語を終わります。
Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut. Di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja,
engkau yang manja.
Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut,
balik kemelut.
Di remang kamu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, manis, engkau yang manja,
engkau yang manja.
Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut. Di remang kamu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu
padaku.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日はロンプン州の料理、セクバルをご紹介します。ラマダン次には、セクバルよりはロンプン州の様々な場所で簡単に見つけることができます。もち米、ココナッツミルク、塩から作られたこの食べ物は、ラマダン次のイルフィトリ祭日の間、ロンプンの人々の伝統でした。一見この料理は西スマトラの典型的な派で進まれたロンドンやランマンに似ています。しかしどちらも作り方や調理法が異なります。セクバルを調理するにはココナッツミルクの調理からセクバルを吹かすまで提供する準備が整うまで最大数時間かかります。作り方はココナッツミルクは沸騰するまで調理します。その後も地米を入れます。調理後バナナの葉で進んで蒸します。蒸した後セクバルは食べられます。ユニークなことにセクバルはおかずとしても甘くて美味しい料理として食べることができます。甘いのが好きな人は通常たっぱいもち米をデザートとしてセクバルで食べます。香ばしい食べ物が好きな人はルンダン、チキンカレー、カレーなどのおかずと一緒にセクバルを食べるのが一般的です。ラマダンの間、ランポンの多くの商品がこの料理を販売しています。セクバル1箱は 12,500 ルピアで販売されており、あちこのセクバルが入っています。セクバル料理は2日間持ちます。冷蔵庫に入れれば5日ほど日持ちします。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
Listener 皆さん、warna-warni desu. 今日はディエンオリエンティリングレース、またはディエンオリエンティリング競技会というスポーツツーリズムをご紹介します。ディエンオリエンテリング競技会というスポーツツーリズムは2023年5月19日から21日にかけて文化的魅力と自然の美しさをそねた観光地を宣伝する取り組みとして中部ジャワ州のディエン観光エリアで開催されます。サンディエゴの観光創造経済大臣はディエンオリエンテリング競技会がナビゲーション技術を使用してコントロールポイントを素早く見つけるための自然探索活動であり、オムラカスのワーニングとサイクリングだと述べました。この競技会は参加者オーディエンの自然と文化と観光の美しさで取り囲み、インドネシアで最もクールなオリエンテリング競技会になるように、インドネシアで最も標高の高い地点と最も寒い地点でのオリエンテリング競技会の感覚を感じてもらいます。オリエンテリング競技会自体は地図とコンパスを使用して様々な地形をポイントからポイントへとナビゲートするナビゲーションスキルを必要とする一連のスポーツです。スピードのある動き、地図を読む努力、ナビゲーションの知識、スタミナ、適度な運動はもちろん、このスポーツツアーに参加するための重要な条件です。一方、観光所属経済省の国内及び国際イベントのディレクター、ディスルハティ氏は、これは観光地振興の支援の一つだと説明しました。ディスルハティ氏によると、オリエンテリング協議会は、今やるリシャーデーのビモリの国内外の観光客が注目するスポーツだということです。観光所属経済省は、このイベントが国際レベルで開催されることを望んでいます。昨年は、4つの州と3つの国から198人の参加者がありました。2023年のディエンオリエンテリング協議会のディレクターであるラハマン・ムクリ氏は、この活動はポイントを見つけるために走っている馬のナビゲーションに大きく依存していると説明しました。参加者にはポイントを見つけるための地図とコンパスが渡され、ゲイタイネマの持ち込みは許可されていません。参加者はカテゴリーに応じて4から6キロメートルまでの距離をカバーします。測定されるのは速度、精度、環境の持続可能性です。 取るべき24のポイントがあり、地への冷たい空気が主な課題の一つであるため、これは非常に興味深いものです。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Come back, you know what I say. Just shut up, shut up. No, you don't need to say what you say. Well, come back, you know what I say. Just shut up, shut up. Ini kisah empat cowok yang mencari makna cinta. Satu jomblo meletak lebih dari tiga puasa. Kalau ditanya kenapa masih enggak punya pacar, itu bukan masalah, yang penting gue bahagia. Jangan salah, jadi jomblo itu enak. Akhir bulan uang di tabungan masih banyak. Mau beli ini itu gak ada yang malak. Mau kesana kemari gak ada yang galak. Meski jomblo gue enggak pernah sendirian. Buat gue jadi jomblo adalah pilihan. Daripada punya pacar enggak pengertian, malam minggu mending jalan bareng teman-teman. Status buat gue itu gak penting. Bukan sinetron di TV, gak perlu rating. Sore gue bukan Jones, jomblo ngenes. Kenalin, I'm a high quality jomblo. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo.
Aku gak akan bimbang, walau malam minggu ku jalani sendirian. Gak ada pasangan, bukan persoalan, kalau sekedar pengen buang macan. Aku lelaki, ku ingin bebas. Di setiap gerak ku gak perlu pengawas atau anjing galak yang menyalak dengan buas. Come on dude, aku bukan rangkas. Jomblo adalah kuda tanpa pelana. Tak mengenal lelah, berlari di savana. Jauh dari masalah komitmen yang ada-ada. Itu cuma bikin gila. Ku ingin ke kanan, ku ingin ke kiri. Ku ingin bersenang dengan sepenuh hati. Karena apapun yang ku lakukan, I gotta go with the flow. It's me, high quality jomblo.
No, you don't. Don't need to say what you say, will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. No, you don't need to say what you say, will come back. You know what I say. Just shut up, shut up.
Let's go.
Jomblo sans bro, masih betah jadi jomblo sans bro. Sampai kapan jadi jomblo sans bro? Masih betah jadi jomblo sans bro. Sampai kapan jadi jomblo sans bro? Masih betah jadi jomblo sans bro. Sampai kapan jadi jomblo?
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の 第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はフォニソムランが歌うラトゥスジャガット楽曲を紹介します。フォニソムランは1986年にラトゥスジャガット曲をリリースしてから知られるようになりました。この曲は女王のように多くの人に愛され、注目の的となる女性の喜びを歌った曲です。しかしそれは全てただの夢でることが判明しました。この曲の人気によりフォニは2013年に再リリースしました。ラトゥスジャガットの新しいバージョンはレゲとスフレ音楽の要素を取り入れたアレンジを採用しています。それではフォニソムランが歌うラトゥスジャガットです。どうぞお楽しみください。
Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah. Mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini. Pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Pusar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikuti irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu, sampai menghilang di balik layar. Aku pun bersorak, lompat ke girangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Jadi ratu sejagat semalam. Ratu sejagat semalam.
Indonesia.
Rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu tak pernah melihatku. Oh oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Kurasa yang kan terjadi, namun tak pernah ku doakan untuk terjadi. Buat kamu telah ku berikan harapan, telah ku hilangkan rintangan, walau tak pernah ku ciptakan.
Voice of Indonesia.